皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、2020年12月も、ね、終盤に差し掛かっています。なかなか厳しい状況も続いていますけれどもね、なんとか2021年に、ね、向けて温暖化問題がより良い方向に向かうようにね、今日もお伝えしていきたいというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日ね、まず最初いいお知らせっていうか、まあ、私たちにとっていいお知らせなんですけれども、第6回のサステナブルファイナンス大賞が、決まりましてですね、なんと気候ネットワークも NPO NGO 賞というものをね、受賞することになりました。これはですね、一般社団法人環境金融研究機構というところが、行っているところでありまして、まあ、ちょっとね、聞き慣れない言葉かもしれませんけども、この金融機構、研究機構はですね、金融というのは経済要素だけでなく環境社会要素についても評価価格付けを行う機能を有して、ね、この環境金融力を的確に発揮させるには適切な情報の普及啓発を、進める、市場の共通ルール化を整備する必要があると、ね、この機構は、環境金融の普及啓発発展目標を目指しているということで、情報提供とかね、e-learning、イベント、研究分析等をやっているというような、ところらしいんですね。まあ、ホームページを見るとね、いろんなこう情報があって面白いかなと思うんですけど、なかなかね、普通の人は、そちらに触れる機会はないかとも思うんですけども、そこがですね、まあ、毎年そのサステナブルファイナンス大賞っていうのを決定をしているということで、今回は第6回目ということなんですね。で、いろんな賞があって、例えばですね、大賞、まあ、一番、ね、こう優秀賞みたいなところだと思うんですけども、なんと東京大学が国立大学初のソーシャルボンドを発行したということで、評価されているということで、これ大学としての新しい取り組みかとも思うんですけども、かなり大きな規模でやってられるんだろうなというふうに思います。で、その他ね、やはり金融機関が多くて、優秀賞ではみずほ証券、損保ホールディングス、太陽生命保険とかね、三井住友、海上火災保険とかがあってですね、それからグリーンボンド賞に長野県が選ばれていたり、地域環境、金融賞みたいな地域の銀行、信用組合なんかが選ばれているということです。で、そこの一つにね、 NPO NGO 賞というのがあって、気候ネットワークがみずほファイナンシャルグループに対して、パリ協定との整合的な、経営戦略を求める株主提案をしたということが、評価されたということなんですね。で、これ、10人の審査員の方がいて、その、評価があってですね、選ばれたということで、1月の20日午後3時からオンラインでの表彰式があるということなんでね、これも、ちょっと楽しみだなというふうに思うんですけれども、私たちの活動がこういう、外からも評価されてきているというようなところがね、一つ面白かったか、いいかなというふうに思って紹介をさせていただきました。はい。もう一つね、私たちの活動の中で、政策の提案とかね、いろんな提言をしている中で、今回ですね、エネルギー基本計画の改定にあたっての提言っていうものを出させていただきました。 1.5 度目標に向けて2030年までね、温室効果ガス 50% 以上ね、実現をということで、出したんですね。ちょっと長い文章なんですけども、4つほど大きな柱があってですね、それぞれちょっと解説をしているんですけども、ちょっと丁寧にご紹介をしたいなというふうに思います。 当然ね、気候の危機っていうのは進行している中でですね、日本でも、2050年排出ゼロというものをね、打ち出した中で、本当にどうしていけばいいか。で、一つ目は 1.5 度目標と2050年排出ゼロの実現のための基本アプローチをね、しっかりとしましょうということで、削減目標をね、やっぱりちゃんと高くして法定化するビジョンと責任の明確化もしましょうというようなことで、言ってます。これ、やはりね、2030年 26% 削減というのはあまりにも低すぎるということがあってですね、少なくとも 50% 以上の削減ということが、必要になっているんじゃなってるだろうなということです。それから脱炭素経済構築の基本政策としての、カーボンプライシングの導入ということですね。これは排出炭素を排出するにはね、やっぱりお金をね、ちゃんと支払いでいきましょう。そうすることによって抑制をしたり、よりね、そのお金がうまく使われたりというようなことで、私たちもずっと、この提案をさせていただいているところがあります。で、そういう中でですね、国の方がですね、委員会を1年半ぶりに開催するということなんですね。脱炭素社会の実現に向けて環境省が、カーボンプライシングの導入の可能性を検討する、委員会を1年半ぶりに開催する方針を固めたということです。これはね、排出量取引とか炭素税とかね、そういうものがあるんですけども、なかなかこれがですね、抵抗があってですね、前に進まないということで、実はですね、これ1997年 COP3 の時なんかにもね、同じような議論をしていたわけなんですけどね、もうそれから20年以上経ってもなかなか進まないで、ようやくまた、委員会が1年半ぶりに、開かれて、そこからまた検討をする、また反対の意見なんかもね、いろいろ出てくるのかなというふうに思うんですけども、環境省としましてはですね、排出削減と経済成長を両立するための有力な政策ということで、2050年実質ゼロをね、実現するためには不可欠なものだろうなというふうに思います。はい。で、ちょっと元の提言に戻りますけれども、新しい経済社会に大胆な移行を、ね、しましょうよと、持続可能な産業社会への構造転換、労働の公正な移行とかね、そういうものを、今私たちが求められていることをしっかりやっていきましょうよということがあるのかなというふうに思います。で、2つ目の、大きな柱として、このエネルギー基本計画における発電部門の脱炭素化ということがあります。これはエネルギー基本計画が見直しが始まっている中で、やはり発電部門ではしっかりと脱炭素化を行っていくということで、2030年の電源のエネルギーミックスっていうのはあってですね、これで石炭、原発も一定位置づけられているということで、脱石炭、脱原発をしっかり実現しましょう。原子力依存からも脱却をしなければいけません。で、火力発電からの脱却ということで、もう石炭火力は2030年までに全廃ということで、これはもう世界に遅れている中でそれは不可欠であるし、天然ガス火力も一定こちらを使っていく、移行期の間は使っていく必要があるんですけども、それでももうこれからの新設っていうのはもうね、ダメなんじゃないかというようなことも書かせていただいています。で、特にですね、今見直しの中でずっと出ているのが、やはりその CO2 を回収固定化利用するようなね、いわゆる CCS とか CCUS と言われているものね、これなんかも問題があるし、水素とかアンモニアの活用もね、将来的には水素は必要なんだけども、ちょっとね、化石資源から作られてしまうとですね、これは良くないんじゃないかというようなことで提案をしています。で、もう一つ、やっぱりじゃあ原発も火力もなければということで、再生可能エネルギー加速的導入、その実現に向けた環境整備をということでね、これ2050年までにね、やっぱり再エネ、自然エネルギー 100% 社会を実現していくんだというね、そういう目標を持ってしっかりとその整備をしていく必要があるのかなと 世界が特にね、もうそちらの、どんどんと進んでいる中で日本だけ遅れてしまってはいけないのだろうなと、電力系統をね、うまく使うとか、電力市場なんかも課題があるんじゃないかということで指摘をさせていただいてます。で、3つ目の柱はね、やはり電気だけじゃなくて発電以外の部門でも脱炭素化を促進をしなければいけませんということなんですよね。これはもうね、電気だけじゃなくて動力、熱というところで産業部門での対策なんかもね、これはまあカーボンプライシングなどもしっかり入れていくことによって、促進されるんじゃないか、ね、化石燃料を 大量に、ね、使用してきている産業なんかもね、いろいろこう脱炭素化を強力に推し進めるというような、ね、ところも、表明はされているところもありますので、それを一層推し進めていく、運輸部門、ね、ガソリンじゃない、ね、あるいは都市構造を、ね、しっかりと変えていくというようなことも必要になってくるかと思います。で、4つ目の柱、ね、私たちが常にこだわっています市民参加と情報開示ということなんですね。まあ、我々市民 NGO、NPO の立場から、こういうエネルギー基本政策を決める、あるいは、ね、温暖化対策に関する、法律を作ったり、ね、そういうことで、いわば専門家だけというよりは、市民が、ね、しっかりと、理解をし、そこの意見、ね、を反映させるというようなことを、ね、やっていかないと、なかなか、ね、これ社会全体が変わっていくということにはならないんじゃないかなということで、気候変動問題が、ね、全ての人々に関わる問題である、ね、そういうことから、ね、まあ、なんて言いますかね、専門家だけで、ね、こうね、決めてしまうんじゃなくて、やっぱりいろんな意見、特に NGO、地域コミュニティ、若者世代の意見も、ね、聞くべきだろうと。で、それをするためにもですね、情報開示っていうのが必要なわけなんですよね。情報がない中でね、いろんな人がいろんなことを言ってしまったら、なかなかまとまりもないし、ちょっととんでもない方向に行ってしまうということも考えられますので、しっかりと、まあ、データをね、開示して共有し、そのデータから読み取れるところで、まあ、専門家の、ね、アドバイスをいただきながら、市民がしっかりと判断できるというようなね、こういうことが、まあ、重要になってくるんだろうなというのは、まあ、言うまでもないということなんで、私たちがですね、まあ、ちゃんとこういうエネルギー基本計画改定にあたっての提言というものを出させていただいています。まあね、こういうものがすべてすぐに反映されるってこともないんですけれども、しっかりとね、我々の、意見として、まあ、考えてほしいなというふうに思っています。はい、最後ね、未来のための気候の話というとね、子どもたちとかね、そういう人たちへの、セミナーをね、まあ、やってたりしますので、そのあたりも気候ネットワークのホームページからね、見て参加してもらったらいいかなというふうに思って、紹介をさせていただきました。ということでね、今日の京都発温暖化防止終わりたいというふうに思います。市民の立場から気候変動問題に取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。今年残り少ないですけどもね、またお会いしましょう。それではまた、さようなら。